シャープ75、井上裕二の身の丈ステーション。始まりました。ポッドキャスト配信番組、井上裕二の身の丈ステーション。チョコミントよりも井上裕二でございます。2025年5月26日月曜日、この番組は私井上裕二が、自分の身の丈に合った投稿していく非常にパーシャルな30分番組でございます。先週がミニミニステーションさせていただきました。はい、すいません。いろいろあってミニミニにさせていただいたということで、先週5月22日より沖縄県梅雨入り発表いたしました。これ例年に比べてかなり早い方ですかね。いや梅雨入り、先週ミニミニの方でも話したんですけど、例の俺の雨の呪いですね。はい、ここ連日、雨の呪いの被害に俺は遭っておりまして、ちょっと知らない人のために説明しますと、ジュリと俺の結婚式の日が雨の予報で、でその時二人して神様に今後俺らの予定が、何か大切な予定が雨降ってもいいので、この結婚式だけは晴れにしてくださいっていう風に神様にお祈りした結果、その日ね、前日に天気予報がもう逆転して、はい、結婚式無事晴れたという。で、逆に言うと、俺らのそういう楽しみな予定とか、はい、大事な予定とかの時は大体もうそこから雨っていう呪いですね。ちょっと前まではね、その呪いが、だいぶ落ち着いていたんですけど、まあ、先週話したんですけど、ディズニーランドに家族プラス友達とこの間行ったんですけど、前日、次の日は雨降んないのに、その行く日だけ大雨、雨ディズニーしてきたって話をしたんですけど、それで言うとね、今週もその雨の呪いに俺は、会いまして、今これ撮ってんの5月25日の日曜日、なんですよ。もうちょいでこれ配信日なんですけど、昨日ですね、5月24日土曜日、バイクのさ教習に通って出るって話をしたと思うんだけど、ようやくね1段階目が今終わりに差し掛かって、最後見極め、2段階に進めるかどうかの小テストみたいな、ことやったんですけど、雨で、それもさ今日とかさ、一昨日とかは雨降ってなかったのにさ、本当に昨日、しかも教習が20時からだったんだけど、本当に19時ぐらいから雨降り出して。めちゃくちゃ呪いだよね、そんなんね。そう、大雨の中やって、まあスリップしたりして、まあ見極めはね、ちょっとやり直しになっちゃったんだね。いやーもう渋いよね。いやもうね、それまでできてたことがね、昨日全然できなくて。めちゃくちゃ悔しかったんですよね。まあ、一応来週ね、予約してるからね、またそこは行こうかなと思ってるんですけど。まあ、その雨の呪いが続いておりますと。で、そこからもう梅雨入っちゃうからね。まあもう、ここからは大体諦めモードですけど。6月もね、ディズニー行くんですよ。そう、そこがね、まあ晴れなくていいから、雨さえ降んなければと思いますけどね。そんな中、バチェラーシーズン6、シーズン6が6月5日木曜日より配信開始ですね。ついにバチェラーが動き出しますと。バチェラーは一人の容姿端麗、でお金持ちの、完璧な独身男性を複数人の女性が、取り合うという恋愛、バラエティですかね。バチェラーシリーズ、あとその男女逆のバチェロレッテシリーズはすごい好きで、全部見てますね、今のところ。めちゃくちゃ面白いんですよ。 やっぱね、駆け引き、まあどちらかというと女性を男性が取り合うバチェロレッテの方が見ててすごい面白いなとは思うんですけど、うん、でもバチェラーシリーズ、まあ、ジュリと見ますよ当然、うん、また夜更かしの日々が始まるかなと思うんですけど、バチェラーやっぱ醍醐味で言うと豪華なデートですよね、はい、海外で行うクルージングとか、花火とか、そうね、プライベート、ビーチとかでのデートとかね、そうね、思い出のデートですか俺の、うん、まあ、それこそバチェラーのねシーズン2かなで、親伊豆さんっていう人が、乗ってたヘリコプターデートっていうのがあったんですけど、あれね実際俺やったんですよ、うん、ジュリと結婚する前に、そうヘリコあれはすごい良かったっすね。しかもね、まあ、バチェラー見てたけど、で当然そのシーズン2も見てたんだけど、そのヘリコプターデートがそこって知らずに俺申し込んでて、あれね前浜の方だったと思うんですけど、うん、だからナチュラルバチェラーデート俺はしてましたね。あれは未だに、うん、我ながらようやったなと思いますし、すっごい綺麗でしたね。いやー今ね娘をヘリ乗せたいっすね。あれでも確かね年齢とかあったと思うからね、まだちょっと無理かもしれないけど、うん、怖がっちゃうかなまだね。すっごい綺麗でしたけど、逆バチェラーデートで言うともうね本当になんだろう、今あの頃に戻れるんだったらもうちょいマシなデートできただろうってね、うん、思うようなことありまして、初めての彼女っすねがね、あの中1の時だったんですけど、そう学校の、だから小学校から中学に上がって、そう俺福生第三小学校だったんだけど、別の小学校からもさ人が来て、第2小からも来てて、そうで2小の女の子が、でもね別のクラスだったのか確かね、そう中1の時友達、そう俺の男友達の彼女、そいつも中1で彼女ができて、でその彼女の友達みたいなすごい複雑なんですけど、だから22で遊んだりしていくうちに仲良くなったのかな。そうその子で付き合ってじゃあデートしようってなるんだけど、中1の彼氏彼女なんてさ分からんやん、何したらいいかなんて。だから俺その時ねしてたデートは福生駅から昭島駅っていう、福生からだと3駅先なのかな。まあでもね、ひたすら2人で歩くっていうデート。すごいよね。でさ、女の子なんて特にさ、おしゃれしてさ、ヒールのね、靴とか履いてきてくれるわけじゃん。もうね、3駅も歩かす。今ちょっと調べてるけど、福生駅から昭島駅、これ距離ね、4.8 キロ。4.8 キロ1時間、10分ぐらいかですね、今調べたら。もうね、ひたすら歩くっていう拷問のようなデートでしたね。いや別にね、中学生といえどお小遣いとかあるから電車ぐらい乗れる、3駅ぐらいさ、なんか歩いてたね。特に何話すでもなくよ、しかも。まあでもね、中学の時、今こう考えてみて、中1でしょ？で、その中1のお金なんてさ、多分、5000円ありゃいい方って感じか、お小遣いなんてね。3、4000円でできることっつったら、ね、昭島に映画館があるから、まあ、映画デートして、ご飯食べて電車で帰るとかでちょうどね、向こうの分の映画で出すとしてもさ1000円で、ね、2000円じゃん。でその後ファミレスでもいいじゃん、中学生なんてね、行って、うん、でそれ3000円ぐらい、電車乗って4000円ぐらい、もういい感じのデートできるよね、それの方がね、うん、そうね、それがさ、それがさ、うん、それが だからその時13歳でしょ。15年後ぐらいにはさ、ヘリコプター乗ってんだよ。すごい成長じゃない？まあね、でもそういうね、そんなデートを、まあ、黒歴史っていう言い方もあれだけど、それでね、一個大人にね、また進んだっていうね、いい思い出としてはね、いいと思うけどね。結局ね、春過ぎにさ、中1になって付き合って、で、夏休みで、全然もう会えなくなって、そう、夏休み入る前に、携帯壊れたからもう、夏休み中メールできないやっていうメールが来たんですよ。うん。まあ、ちょっとおかしいんですけど、それはそれで。メールできてんじゃんってことだったんですけど、で、夏休み明けたら、その女の子に彼氏がいたと。乗り換えられちゃってたんだよね。そう、っていうので、自然消滅っていう、最後でした。うん。その時はね、ムカついたけど、でも、今考えたら、そんなデートするような彼氏嫌だよね。そうだよね。振られますよね。はい。そんな思い出でした。はい、本日も最後までよろしくお願いします。井上裕二の港家ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス。以上各社の提供で配信いたします。いやー、そうね、懐かしい。嫌だよね、でもバチェラーでそんな、ただひたすら歩くみたいで。井上裕二の身の丈ステーション。はい、井上裕二の身の丈ステーションやっております。今日はいつもさ、お菓子食べながらラジオやってると思うんですけどね、今日歯磨いちゃいまして、珍しく今日はちょっと日にち変わる前には寝たいなと思ってて、そう、早めにね。でもなんかお菓子食べながらやりたいけどね、ちょっと口寂しいというか、そうね、まあ、でもまた歯磨くのめんどくさいしな、まあ、いっか。先週事件が起きまして、うちのね、職場の、まあ、徒歩圏内に松屋ができたんですよ、今年の初めぐらいに。でも俺それこの間知ったんだけど、で昼休憩の時にちょっと行ってこようかなって思って松屋行ってきたんですよ。でさ、俺さ、前話したっけな、最近その松屋のキムチマヨ牛飯、っていうのにめちゃめちゃハマってて、そう、もう絶対最近松屋行ったら食う。もうなんならそれがうますぎて週2ぐらいのペースで行ってるんですけど。そう、結構やっぱボリューミーなんですよね。キムチにマヨネーズかかってっていう牛飯の。まあ、俺は特盛り。まあ、特盛り一杯食って相当お腹いっぱいになるんですけど。で、まあ当然その昼休憩の時松屋行った時も、キムチマヨ牛飯の特盛りを注文したんですね。で、そこがさ、松屋っていろんなシステムあるけど、そこは食券を、取って、で、席について、で、その食券の番号を呼ばれたら自分で取りに行くセルフスタイルのお店なんですよ。だったんですね、そこは。で、まあ、座って待ってて、したら自分の番号呼ばれて取り行った時に、一目で、ちょっと違和感があったんですよ。というのも、松屋って今、特盛を注文すると、普通の丼じゃなくて、かなりデカめの、丼というか、なんだろうあれ、デカめの、とにかく、お皿で来るんですよ、特盛って。でも、その時、提供されたのが、普通のお茶碗というか、丼、普通の丼で、キムチとマヨネーズ、乗った牛飯が、こう提供されたんですね。で、ちょっとこれ並盛りじゃねって思ったんだけど、 でも、まあ、まだできたばっかのお店っていうこともあるし、なんかね、お店によってその、丼、お椀も、違うのかな？絶対それが、特盛かそのでっかいやつが来るって限らないのかなと思ったのよ。で、そのさ、丼ってさ、そこが深めだった時って結構、意外と見た目より米入ってるってこともあるし、っていうのもあったから、特盛っしょと思って、席持ってって食べ始めたんですね。うん。でね、3分の2ぐらい食べたぐらいで、もうね、自分のお腹の満腹具合、で気づくんだけど、やっぱね、それ特盛じゃないんですよ。3分の2ぐらい食べても全然お腹いっぱいになんないし、そう。だから、あ、これ、もしかしたら違うかなと思って、で、それをね、持ってったんですよ。店員さんのところに。で、あ、すいません。ちょっと僕の、間違いだったら申し訳ないんですけど、これって何盛りですかねって聞いた、その、何盛りぐらいの時に食い気味に、その店員さんが、外国、南米系の、人だったんだけど、食い気味で、何盛りって言ってきたんですよ。流暢な英語っぽい日本語で、ナミモーリーって、アンディモーリーに聞こえて最初。アンディモーリーって言われたと思ったぐらい流暢に、ナミモーリーって言われて。で、俺レシートも出して、あ、そうそう、特盛ちょっと頼んだんですけど、どこに、って言ったら、あ、お兄さん、じゃあもう今から特盛作るよ。って、ちょいギレぐらいで言われて。ちょいギレで、あ、作る作る。すいません、ごめんね。すいません、作るよ。って言われて。でもさ、俺さ、3分の2ぐらい並盛り食っちゃってて、そっから特盛り1から俺食うのかっていうので、いけるかってちょっと思ったんだけど、でもなんかその店員さんも、お兄さん、これ食べたけど、ここが特盛り食べれる。特よ、特。食べる、食べれる。みたいな。独特なノリで、不思議な説得されちゃって、で、まあ、流されるがままに、特盛り出されて、で、俺席それも、あ、すいません、って席に持ってって、でも、渡されたもんだからさ、食わないわけにいかないからさ、もう死ぬ気で食って。だから結局俺は、特盛りの牛飯、プラス3分の2の並盛り食ってさ、いや、もう、そっから俺は体動かす系の仕事だからさ、しんどくて。いや、もうトイレこもったよね。いや、俺はね、松屋に殺されました。あれは。いや、ちょっと、だからもう、ね、ちょっとでもおかしいなと思ったら、言うべきですね。まあ、そんな間違い誰でもあるし、店員さんのね。で、結局、得は得したじゃん。そう。いや、でも返金したきゃよかったなと思うけどね。流されずにね。はい。そんな、プチ事件がありました。松屋事件ね。大変でした。メール行きたいと思います。今週のメールテーマが、買い物失敗談ですね。はい。買い物失敗談。そっか。あれか、アマゾンの買い物。ね。これが、脱毛クリームね。はい。デリケートゾーン用の脱毛クリームを。注文したら別のマンションの別の部屋のとこに届いちゃったっていう失敗をしまして、で皆さんの買い物失敗の、募集しました。届いているので読んでいきます。ラジオネームアンマンマン、私はファッション系の買い物でよく失敗します。この間も12,000円出して買った春物のワンピース、その後寄った GU で同じようなワンピースが半額以下で売っていました。井上さんはファッションでの失敗談はありますか？ GU は安だからね、欲しいものあったらまず GU ユニクロ見るべきよね。いや、まあこれもう本当におしゃれとはほど遠い俺の話だからね、ダサいと思うんだけど、この考えは。いや、シンプルめはもう GU とかでいいし、なんならね、俺も島村でいいと思う、シンプル系は、本当に。 なんか柄とか入っちゃうとね、ちょっとダサい目のものとかもあると思うけど、シンプル系はもうね、そういうのでいいかなって最近思っちゃってるんですよね。まあ、ファッションでの失敗談か。ファッション服とかでしょ？なんかあるか、いや、もう俺が本当に、ダサいからさ、ダサいというか、無難すぎて、失敗しないのよね、正直。まあでも似たような話だと、やっぱり俺もまあそれがあってさっきの、シンプルな GU でいいとか、島村でいいって言ってんだけど、やっぱ無地の服とかで、で、8000円ぐらいの T シャツ買ったけど、GU とか行ったらやっぱ同じ色で無地のものがやっぱ1000円ぐらいで売ってたりとか。でもさ、あれかもね、本当におしゃれな人ってそのブランド、無地と言ってもやっぱタグがついてたりとか、袖のところに。そのワンポイントのブランドのおしゃれっていうのがね、やっぱりあるんだろうね。いやー、まだまだですね、俺は。ちょっと勉強不足なので。ラジオネーム、ふとももこ。井上さんこんばんは。買い物失敗談ですが、小学生の頃、近所のツタヤに母親と行った時に、母にダダをこねて、もののけ姫の DVD を買ってもらったのですが、その翌週、金曜ロードショーでもののけ姫が放送されました。しかし、僕はプライドが邪魔して、その放送を見ませんでした。今でも覚えてる苦い思い出です。ツタヤ、レンタルしなかったんだ。買っちゃったんだね。いや、ジブリ系はちゃんと、金曜ロードショーの予定見た方がいいよ。録画できちゃうからね。ですか。いや、俺ね、ちょっと話変わるけど、俺ね、まだ人生の余白、今30歳でこっから例えば60年70年生きるとして、人生の余白にもののけ姫残してるんですよ、まだ。もののけ姫ね、俺まだ見たことないんですよあの名作をね、なくてまだ見たこと。そう。だから、みんなさ、多分、もののけ姫とか、ナウシカとかさ、そこら辺って、まあ、一回は見たことあると思うんだけど、だから俺はまだ人生に、宮崎駿作品一個残してるんですよ。まだ見てないもの。そう、人生の楽しみとして。いや、これはね、今になってかなり貴重ですよ。絶対面白いじゃん。もう面白いのは約束されてんじゃん、もののけ姫なんて。こんだけ言う、ね、人気だと。そう、だからね、それ楽しみで。ホタルの墓がさ、ネットフリックスで配信開始になったんですよ。ジブリって日本のサブスクでは見れなくて、海外のフランスとかのサブスクでなぜか見れるんだよね。でも、ジブリ作品がようやく一個。まあちょっとホタルの墓はメッセージ性も強いからさ、また別の意図があって配信開始されただけかもしんないけど。でもこっからね、ジブリ作品がどんどん配信されてた時に、俺は、もののけ姫見ようかなとは思ってます。はい。一番好きな作品はね、俺ね、意外とね、思い出のマーニーなんですよ。これね、見たことない人結構いるっしょ。見たことないでしょ、当事者さん。ないっしょ。いや、これね、見てみ。マーニーね、超面白いよ。面白いというかね、あの世界観だったり、いや、俺マーニー好きなんですよ。ちゃんと最後に、その、いろんな謎が解けるんですよ。繋がっていくというか、これだからこれがこうだったんだ、みたいな。全部繋がって最後に、ちょっとエンディングでね、エンディングが一番の感動ポイントです。マーニーは。エンディングまで面白いんで、ぜひマーニーはまだ見たことない人は見てください。もうこれを言ってる意味絶対わかると思うんで。はい。こんなとこですかね。メールテーマどうしようかね、来週ね。来週が6月の、6月か。6月の2日ですか。さよなら、ありがとう5月。まあ、それよりは、あれかね。じゃあ、まあ、オープニングで話したバチェラーデートじゃないけど、非バチェラーデートか。じゃないけど、皆さんの思い出のデートを送ってください。 いい意味での思い出のデートでもいいし、さっきのあのひたすら歩くっていう、すごいしんどいデートみたいな、思い出のデートでもいいんでね、ぜひとも送ってください。お願いします。
水回りのリフォーム、内装、外構工事や塗装など、あなたのお家、テナントのお困りごとはすべて私たち、ライフプログレスにお任せください。どんなに小さなお悩み事でも、ご相談お待ちしてます。まずはライフプログレスで検索。株式会社ライフプログレス。
井上裕二の身の丈ステーション。身の丈ニュース。お久しぶりです。身の丈ニュースのコーナー、リスナーの皆様の身近で起きたちっちゃなニュースを紹介していきます。ちょっと待ってね。結構ね、キープさせていただいてるもの多いんですけど、はい、身の丈ニュース。ラジオネーム松井ひじき。子供の頃からラーメン屋さんになることが夢だった僕の幼なじみが、先日ラーメン屋をついにオープンしました。早速行ってきたのですが、それがすごくまずくて、もう行きたくありません。しかし毎週のようにお誘いの LINE が来ます。しかも定価払わされます。助けてかわいそう。そこはうまくあってほしかったな。そっか、そうね。いや、まあでも気まずいとは思うけど、でも定価払わされてんだったらちゃんとまずいって言って、行きたくないって言っちゃっていいと思うんだよね。これがさ、なんかおごってくれてるとかさ、ねえ、なんかね、してくれてんだったらちょっと言い出しづらいのわかるけど、払ってる以上お客さんですからね。まあ幼なじみが友達、大事な友達なんだったらちょっと心を鬼にしてね、そこはその人のためにも言うべきなんじゃないかなと思います。はい、メールは以上です。引き続きあなたの身近で起きたちっちゃなニュースを送ってください。お願いします。井上裕二の身の丈ステーション。井上裕二の身の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス以上各社の提供で配信いたしました。マーニーはね、ぜひ見てほしいです。年下さんはなんで逆にマーニー見てないんですか？そんなさ、昔の作品でもないし、割と有名じゃん。そう、みんなでそれ言うのよ。そう、なんとなく見てないんですよね、みんなね。いや、ぜひ見てください。いや、もうね、でこれちょっと来週までに見てほしいな。来週ちょっとマーニー話しようよ。ぜひお願いします。まだ見てない人、皆さんね、ぜひ見てください。来週はマーニー見てないと話通じない可能性あるぐらいマーニートークをしようと思ってるんで2025年に多分しないと思いますけど、でもね、見てない人、もし暇だったらぜひ見てください。はい、よろしくお願いします。ここまでのお相手は井上裕二でした。来週もぽよよーん。